コミュニティバス、カワセミの旅。広報街角特派員の綾瀬再発見。私たち10人は、綾瀬を愛する街角特派員です。皆さんのご協力を得て、地域の話題や心温まる出来事などを取材し、広報綾瀬、市のホームページで市の魅力をお届けしました。このコーナーでは、コミバス1号車、3号車のルート周辺の見どころ、いいところを紹介します。問い合わせ先、秘書広報課、電話 70-5606。 1号車、市役所を出発して市民スポーツセンターバス停。住宅地の中の子育て観音。昼川を挟んですぐに子育て観音はあります。小さいけれど立派な社殿です。本尊は十一面観音座像ですが、体内にも十一面観音座像が収められ、子育て観音と親しみを込めて呼ばれています。ちょっとお参りしたくなります。毎年4月8日に開帳されるそうです。今年度も綾瀬の自然を中心にリポートしてきました。多くの人から見ましたよと、声をかけてもらい、大変励みになっています。南北たけし。それぞれの木々には写真があります。ここには木々を背にした社殿が写っています。蒲田第一公園バス停。素朴な民間信仰が息づく法恩寺。東へ向かって坂を登ると法恩寺の森があります。太平洋戦争中は、お助け観音、玉よけ観音と言われ、遠くから参詣者が訪れました。境内にはこうした人々が寄進した小さな観音様が数多く置かれています。ドクターイエローの記事に多くの人が関心を持ってくれました。常に何かを伝えたいと思う私、何かを知りたいと思っている市民の皆さんに何かを伝えたい。高橋源。写真は大きなイチョウの木に挟まれた階段の奥に本堂が写っています。寺尾西公園バス停。道祖神との出会い。徒歩3分ほどで綾瀬幼稚園を左折。間もなくして古く苔むした道祖神を発見しました。背には法英の文字がかすかに読み取れます。道祖神の表情からは、道行く人々の安全を守り続けた長い歴史が感じられます。広報誌がカラーになり、好評で嬉しいです。次年度も勢いに乗って、ホットなニュースを届けます。吉江明。写真は3体の道祖神が横に並んで写っています。寺尾児童館バス停。子供が集う寺尾児童館。寺尾児童館は、地域の子どもたちの憩いの場として、春、夏、秋、冬ごとに、いろいろなイベントなども開催され、にぎわっています。最近では、中高校生たちにも、学習の場として提供されるなど、多目的に利用されています。図書の貸し出しも人気の一つです。今年も、地域の活動や面白いニュースを多く発信できるよう、頑張ります。大滝隆。写真は児童館の中で正座で読書をしている少女が写っています。大塚南バス停。大塚南は相模の仲良し小道。天台小学校に通う良い子もランドセル背負って元気よくお歌を歌って通う道です。菜の花に酔う道の頃にはピッカピカの1年生も通う嬉しい小道になります。車に気をつけてね。楽しみにしていますの声に励まされました。ありがとうございました。秋元健二。写真は仲良し小道の可否と仲良し小道の横を走るコミバスです。
市役所バス停。市民ホールコンサート。昼休みのひとときを生演奏で楽しんでもらうため、無料で聴けるコンサートです。演奏は素晴らしく、 とても貴重なひとときとなりました。昼休みはぜひ生演奏でやらされてみませんか。一年間大切な経験をさせてもらうことができました。これからもたくさんの方々と関わっていきたいと思います。ありがとうございました。杉並聖子。ここにバイオリンとピアノのコンサートの写真があります。3号車市役所を出発して深谷交番バス停、日本中が知っている綾瀬幸座豚、吉岡の中原街道沿いに幸座豚の由来がありました。品質改良の末、やっと昭和10年に全国で最優良種豚の産地になったとのこと。先人たちの汗と涙の結晶を後世まで伝えたいですね。人と人のつながりを感じながら、綾瀬を伝えできた5年目でした。馬場正勝。ここに、幸座豚の由来の説明書きの写真があります。田向港バス停。後世に伝えたい貴重な歴史遺産、稲月社。落合地区の鎮守様、稲月社の境内に数体の石碑があります。中には今から280年以上前の享保14年、1729年に建立されたものもあります。一部が崩れている部分もありますが、江戸時代、中後期の庶民生活の一端を今に伝える貴重な歴史遺産です。町徳を担当させていただき、今まで何気なく見ていた季節の移り変わりや郷土の歴史にも目を向けるようになり、改めて綾瀬の良さを感じました。福島純一。ここに数体の石碑の写真があります。上土棚南バス停。子育て支援センター。両南保育園。南部ふれあい会館などの公共施設や、上土棚遺跡の松山公園があります。保育園に併設する子育て支援センターでは、未就園児と母親が楽しそうに遊んだり、お話ししたりしている姿が見られます。保育園児から古希を過ぎた男性まで、今年も素晴らしい出会いがありました。近藤秀俊。ここに子育て支援センターで親子が楽しそうに遊んでいる写真があります。上土棚団地バス停。彼岸花の咲く蓮光寺山門。浄土宗のお寺蓮光寺は、江戸時代上土棚村の領主だった遠山氏の菩提樹として建てられました。今では手入れがされた境内に季節の花々が咲き、多くの仏像やモニュメントが訪れる人を優しく見守ってくれています。人が町を作る。町は人も作る。優しい人は優しい町を作る。河野実。ここに、蓮光寺の山門前に咲いた紅白の彼岸花の写真があります。それぞれの記事ごとに特派員の顔写真が掲載されています。